皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月29日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は動きながら考える大切さです。今週も南信州富山湖に来ております。ちょっと外雪だもんでですね、部屋の中で今日はやっておりますけれども、いろいろな意味でですね、動き出してきたというこの時代でありますから、ちょっと頭と行動も切り替えないとまずいところがすごく多いんですね。この20年ぐらいの時代はですね、ある意味でこう時代の形っていうのが固まってきちゃった、凝っちゃったような時代でありまして、こう動いても元に戻るという前提でみんなこう進んでたと思うんですね。構造改革だとか海外生産移転だとかいう話はもうそれは変わらない原則みたいなものがあると、なんて言いますかね、コンプライアンスだとかですね、こんなものも変わらない原則であると。だからその秩序というのはもう二度と動かないだろうと、だから時代の大枠だけじゃなくて具体的な自分の身の回りの秩序なんかもですね、このまま推移するだろうと、中国はこうどんどん伸びていく国だし、アメリカは強い国だし、それからなんか少子高齢化で日本は大変だと、もうこの秩序の変、この秩序の構成っていうのがですね、このままずっと続くと、これは変わることはありえないというような前提で動いてた人たちがすごく多かったと思うんですね。こういうのはやっぱりこの歴史観の欠如がこういうその偏った、間違えたその認識を生むんですね。で、もともとその、複雑系の分析なんてのをご存知のようにですね、世の中の秩序というのは、特にこの社会経済なんてのは完全な複雑系でありますから、秩序というのは忽然と生まれ、忽然と消えると、秩序と秩序の間にはその混沌があるというのがもう常識でありますから、どんなことであったってですね、一つの秩序が続くなんてことはありえないわけですね。ただそれがいつ終わるかは、今日かもしれないし、明日かもしれないし、100年後かもしれないと。で、その後、どれだけ長い間の混沌が続くかっていうのはさらにわからないことで、かつて日本でも、それから中国なんかでも、300年ぐらい混沌が続いたことはありましたよね。で、その後今度、全く違う秩序が生まれる、秩序が生まれると、どんな秩序が生まれるのかっていうのは、なかなか事前にわからないことがやっぱ多いですよね。そういうふうに考えるとですね、世の中っていうのは、その、今のこの姿を完全にこの動かないものとして、今のこの動かない姿が未来の手本であると考えることは根本的に間違っているんですね。で、同時にその、政策によってこれを変えるなんてことはさらさらできないってことも重要なことですよね。なんかこの権限を持ってる人は地球の運行をですね、逆回転させて西から太陽が昇ることすら可能にさせるのが役人であるみたいな、そんな発想を持ってる人時々いるんですよね。どうしたことかと思いますよね。そんなこと全くないですよね。あらゆる矛盾はその役人と政治が解決できるか？できるわけないじゃないですか。できないからこそ過去どれだけ多くの国が潰れましたですかね。あれだけ多くの国が潰れてるっていうことはですね、だって国潰れて皆さん歴史で勉強するでしょ。日本史でも世界史でもですね、何年にどの国が滅びたってどれだけの数を皆さん記憶させられました。受験勉強で数えてみたらいいですよね。本当にものすごい数の政府の破綻っていうのをちゃんと歴史で勉強して、その年表なんかをわざわざ覚えたでしょ。あれ見ればわかる通り、それは政治家だとか役人だとか大企業の人間ができないことってたくさんあって、最後の崩壊なんか絶対止められないんですよ、あれ。ですからそのこう見ていてですね、役人だとか政治家だとか大企業の連中が言ってることと実際の結果がどんどん食い違ってきたら、ああもうこれグリップ効かなくなった証拠だなと、この人たち秩序を維持できなくなった証拠だなと、まずそれ認識が大事ですよね。で、その以前からの秩序に戻らないか戻るかのこの言ってみればポイントオブノーリターン、こっから先はもう前に行くしかないっていうポイントが必ずあるんですね、あれ。で、こんな必ずあって、それはやっぱりなんていうか、やってるとその時の雰囲気でわかるんですよね。うん、こっから先これやったらまずいなとかね。 この投資をやったらこれ失敗したら会社潰れるなとかですね、ここまでやっちゃったら、ここまで戦争を広げたらもうこれは、無事じゃ済まないなという、そのポイントがあるわけで、このポイントっていうのは独特の緊張感があるんですよね。で、これはですね、理論的になんかそれを知るとかですね、なんかこう、後付けで考えるっていうのではなくて、その場の雰囲気というもので、実は察することがすごく大事なんですね。これある種天からのメッセージなんですよ。天からのメッセージで、ここでやめとかないと大変なことになるよと。天はもうその段階ですごい警告発してるんですよね。これを感じられるかどうかですよね。だから表面的にその強がり言ってるってことが一番危険なことで、要するに頭と、腹と心がつながってない状態で、頭だけが先行して物事を決めるともうこの直感が入らなくなりますから、大体とんでもない暴走し始めるんですね。そしてやっぱそういう人たち、頭と心と腹のつながってない人たちがしゃしゃり出てきてなんか始めたら、まあそれは終わりだろうなというふうに思っていいと思いますよ。だからそれはもう、こう、ね、頭と心と腹がつながってるかつながってないかっていうのは、歴史的にその文献で知ることはなかなか難しいんですね、そういうことは。でもその時代生きてる人たちにとってはこれすぐわかることですね。まあ、テレビ見てたってわかるだろうし、会ってみたってわかるだろうし、そこで見ると、ほぼ間違いないですね。だからこう、本当にですね、崩れゆく時っていうのは、見事にこれバラバラな人たちばっかり集まってくるんです。っていうのは、その、統合された人はとてもいたたまれなくなりますからね。いたたまれなくなってきますから、バラバラな人ばかりがそこに集まってくるんですね。なかなかそれはすごいことだと思いますね。したがってその、動きながら考えると、結構わかるもんなんです。まあ私もこうしていろんなお話を皆さんしておりますが、動きながら考えてるでしょう。動きながら見ていき、動きながら考えると結構よく分かってくるんですね。したがってですから、まあ今後ですね、いろんなことがこう起きていってもですね、目に見える範囲を超えてですね、この意識の流れまで見てると、例えば、混沌の先にどんな秩序が生まれてくるかなんていうのがなんか見えてくるんですよ。要するにこの量子的な揺らぎっていうのはありますから、未来の秩序の一部は、今、なんかこう、フラッシュバック的に、未来からのフラッシュバックって変な言い方だけども、なんかそんな風にこう、パッと見える時があるんですね。あ、これだろう。あ、これの光だ。こんな感じだなっていうのが見える時あるわけですよ。悪いこともそうですね。壊れていくことについてもですね、あ、これもなんか消えるなとかね。あ、これ持たないなとかね。パッとこう、未来がフラッシュバックしてくるみたいなものがあって、それはなんとなくこう見えてくるわけですよ。で、それはやっぱりその時代の先端って言いますか、時代の中にいないとわからないんだね。そう、止まっていってたら決して見えないことで、こう、動いているからこそ見える部分っていうのが結構あるんですね。ここをやっぱりそのよく、その、大事にして、自分のものにしていきますと、まあ、まずあんまり変なことには巻き込まれないで済むんじゃないでしょうかね。だから、その、とにかく、これまでの時代、止まっているっていうことの問題がすごく大きかったと思うんですね。みんなこう止まって考えている。歴史的な感覚を持ってない。それから、まあ、せいぜい頭と心ぐらいまでと。ね、頭でいろいろ考えて、嬉しいとか楽しいとか悲しいとか、これ心でしょ？せいぜいここまでだったと思うんですよ。問題は最後は腹なんですね。動きながら考えるっていうのはですね、まあ、頭と心の部分はあっても、結局腹がないとできないことなんですね。腹がないとね、止まっちゃうんです、実は。怖いから止まってしまうんですね。やばいと思って止まってしまうんですね。止まると見えないし、もっと怖くなって、だから結局そのまま全部フリーズしちゃうってことなんですね。やっぱ腹を鍛えておかないとですね、ここはなかなか、前へ進むことは難しいんです。で、動きながら考えるっていうのは、やっぱりその全ての秩序は動いてるっていうことなんですね。地球っていうか世の中は常に変化してやまない。動いていますから、この動きというものをいつも考えて行動していくことがすごく大事で、動いていないと見えないこと、動いていないとわからないことってすごく多いんです。だからその、ぼーっとしてるっていうのはこれ動きっていうことが目に入ってない証拠ですよね。だから、やっぱそれは自分自身がどんどん取り残されてるってことを意味してますから、 動いていくっていうことを前提に、すべて動いてるっていうことを前提に、その前に行かなきゃダメですね。川下りの船ってのはいつもこう、川下りでも、船頭が櫓を操ってですね、船を漕いでますよね。下りの船でですね、川下りの船でなんでですね、その、わざわざ、その船頭が、櫓を操って船を漕がなきゃいけないかっていうと、あれ、舵ついてるんじゃないですかね。船に舵ついてますよね。あれはその、水より、川の流れより速い速度で船が進まなければ、あの舵は効かないんですよね。だって、そうじゃなかったら川の水の動き通りにしか船動きませんから、やっぱりその舵を効かせるためには、川の流れの速度以上の速度で船は走らなきゃいけないでしょ。だからあれ必死に漕ぐわけですよ。そうすると大変ですよね。下りのその急流なんかのとこで、それより速い速度で、船を運航して、動かして、それで舵を切っていくわけだから、危険っちゃ危険だけど、やっぱものすごく大変で高度な技術がいりますよね。今全く同じだと思うんですね。時代を先んじるとかですね、あるいは先手を打つとかですね、あるいはその時代に遅れないように、なんかこう考え行動していくには、時流よりも早く自分を動かそうという意志と行動力がないと難しいですよね。何もしないっていうのは結局最後の最後になってですね、すべての、まあ、プラスは誰かが持っていっちゃって、マイナスを押し付けられて、でそれとともに、まあ、時代のゴミとともに生きるっていうのが結局だから何もしない時の変化の時代の生き方になっちゃうわけですよ。ね、時代のゴミとともに生きられなくなっちゃうんで、だからそれでは全然面白くないですから、その、最先端の部分でその時代が生まれて壊れていきますから、まあそこよりも早いスピードでまず頭を働かせて、で、頭を働かせて行動の部分はせいでその時代の現実と同じぐらいまで持っていってくれば、これはなんか舵は効きますよ。要するに、ああ、こういう風になったのと、じゃあ俺はこうしよう、ああしようと、新聞なんかに大見出しが載る前にですね、出所進退をはっきりと決めることができるじゃないですか。だからそれは、なんていうかな、あんまりこの、難しくないんですよ。追い詰められちゃって選択肢がなくなってから行動しようと思うから大変で、それは選択肢がなくなっちゃったんだから、行動の自由は効かないんですよ。で、いわんやそれも諦めてしまうと、まあ川下りでね、何も漕いでない船みたいなもんで、舵切ったって何したって、その川の水の流れと同じようにしか動かないということになってしまうわけですね。だからやっぱりこの、自分自身がどんな時代でも動いていると。どんな急流であっても自分で船を漕いでるっていうこの感覚っていうかその行動はすごく大事で、これがあるからその自分自身で舵を切ることができるんですね。で、同時にこの動いていくっていうのはですね、その一方向だけではないんですね。さっきの川の流れ見れば本当によくわかりますけども、川の水はあちこち渦巻いてるでしょう。で、曲がって流れても流れてますよね。その定規で線を引いてみたりまっすぐ水は流れてないですよね。これ見たらよくわかりますよね。本当に不思議に曲がって渦巻きながら動いていて、この曲がるとか渦巻くっていうところがいわゆるエネルギーの源泉になってるわけですね。だからその人生も世の中も全部そうで、こういう時代になりますからといって、ピシッと線を引いて、その直線通りにですね、そこに動いていくなんていうことはありえないんですね。だからこんな政策考えた、こんなやり方考えた、だからその通りピシッとなるでしょうなんてことは全くありえなくて、たまには逆向きになることありますしね、渦巻いてんだから逆向きの水の流れできるでしょう。そこ逆向くわけですよ。そこ入っちゃったら車逆方向に一旦動き出すわけですよね。で、また元戻っていくと、渦巻いてますから、そういうことは不思議、横の面でもあるし、この縦の面もあるわけですね。水の流れがですね、一旦川底の方に向かって、流れてる時もあるし、逆に川底から上に上がってくる時もありますよね。そんな感じでその、まあ、縦方向に渦巻いてますから、こういうのが全部複雑に絡み合ってるのが実際の川の流れで、世の中は全くそうですよね。だから、いいとか悪いとか言っても、それが、その通り実現するなんてことはなかなかなくてですね、右に行き、左に行き、その、右回転、左回転、上下の回転、こういうことを繰り返しながら動いていきますよ。それからその川の流れをせき止めていた岩が突然動くことがある。岩が動くとそこで川の流れがすっかり変わりますでしょ。で、水流が多い時と少ない時で川の水の流れの場所が違いますよね。で、こんなの世の中全部その通りで、 思いもかけないことが起きて、突然あの国が潰れたからそこで世界が流れが変わったとか、あの会社が潰れたからなんか変わったとか、逆になんかこんな技術が生まれたからこんな風に変わったとか、そんなこと走りながらじゃないとわからないことですね。だからやっぱそういう動体系って言うんですけども、世の中は動くっていうことを基本にできていますから、動いてる時の均衡状態っていうのは、止まってる時の均衡状態と全然違うんですね。止まってる時っていうのは、まさにその全ての力が釣り合ってるから止まってるわけで、これが正しい状態だと思ってもですよ。思うのが自由だけど、と思ってもですよ。そんなことは、実際に世の中では起きないわけですよ。まあ、疑似的にね、いかにも止まってるっていうような状態あるけども、それでもなんかさ、気温は変化してるし、風は吹いてるしですね、地面は少しずつ動いてるわけですよ。だからその、動いてるっていうことを基本に考えていかないと、大体それは難しいんですね。止まってる状態で、ある状態をいい状態というと、これは基本であると。ここに戻ればいいって言ったって、そんなとこは戻るわけ。戻りようがないんですね。すべて動いてるんだから。だからその、動いてるっていうことにおける均衡状態っていうのは、まあ言ってみれば、とりあえず安定して、その、流れの中で、船下りができてるってことですよね、それね。だからその、アンコントロールになってないってことでしょ。アンコントロールになっちゃったっていう状態が非常に危険な状態ですから、まあ船でも飛行機でもそうですけども、その、制御できてる状態っていうのが、それはその安定した状態ですよね。均衡してる状態ですね。でもそのアヒルの水かきじゃないけども、安定して均衡してるったって、やっぱそれは微妙に動いてるわけですよ。気流だってですね、微妙にこう動いてますから、舵は微妙にこう動くわけですね。それから羽だって微妙にしなってるでしょう。微妙にしなるから飛行機は落ちないわけで、壊れないわけで、ああいうその微妙な動きがあるから、均衡は保てるわけで、微妙な動きを止めたらさ、均衡にならないですよね。全部そんなもんなんですね、動いてるっていう時は。だから動いてるっていう状態で均衡を取るっていうことは、なんか本当にその動きと、一体になってなきゃダメなんですよ、自分自身が。だから、こういう乱世っていうのは、そういう、まあ、大自然って言いますか、世の中との一体感を自分で、手にしなきゃダメですね。富山号の方もですね、おかげさまで今年もまた、学びのカフェスタートしておりますけども、やっぱりその都会にいますと、どうしてもこう、止まった状態からのね、世の中の見方が中心だと思うんですけども、こういう富山号とか来ていただきますとですね、まあ、大自然のその雄大さ、大自然の本当のこうなんかパワーみたいなのもありますし、それから歴史が結構深いんですよね。歴史の中でこの改めて見ていくとですね、やっぱその今の時代のこの歴史観っていうのをよくわかりますよ。ねえ、いかにこう人々がその時代の動乱を生き抜いてきたかっていうのはなんか見えてきますからね。まあぜひまた来ていただきたいと思いますが、とにかくなんかこう、閉ざされて動かない空間でままごとのようにこれは静かでいいなって言っていてももはや始まらないと、疑似的にそれをいいということすらなかなか難しいと、動いていることが当たり前で、動きのある中で自分でさらにこの炉をこぎながら舵を切っていかないと難しいという、こういう局面に達しておりますから、やっぱり自分の力で前に進み、自分の力でその舵を切ると。これをぜひ覚えていただきたいと思うんですね。これはまずだからその、非常に抽象的なように聞こえますけども、やっぱそういう感覚で生きれば、それ生きることができます。もともとね、人なんてそういう生き物なんですから、だから決してその、不可能なことでないわけなんで、その感覚を持つっていうのは、まるで自転車が乗れるようになるみたいな感覚ですよね。理屈ではなくて、とにかく自転車乗れるっていうのはあるじゃないですか。まさに自転車もそうですね。止まったら倒れちゃうわけで、動いてないと、安定して、まさにね、道も曲がれませんし、安定して前に進まないわけで、まあ、あれとよく似てますよね。まあ、そんなことで、富山号なんかもぜひ活用していただいてですね、東京では絶対できないような体験ですから、こう、全身で感じるみたいな世界ですから、それぜひ来ていただいて、来たいと思いますが、いずれにしろ、どんな方法を使うにしろ、この動きの中で考えて行動できると。まあ、そこにですね、まあ、今後、いろんな意味で、こう自分たちのね、人生の焦点を当てていくってことが、とても重要だと思います。役所とかですね、ああいう法律なんかで、がんじがらめのところもね、結局一番上のリーダー一つなんですね。 法律なんて運用次第なんだから、上のリーダーが頭と行動を切り替えれば、ややこしいもあったって、それは前に進むことは十分可能なことなんですね。結局だから、既存のそういう秩序に、自分のこう、なんて言いますかな、言い訳をかけちゃって、何もしないこと、失敗しないことの言い訳をですね、ルールに押し付けちゃうから、ルールが制約的になるわけですね。でももう、自分が何もしないと言ってもですね、すべてが崩れてる時は始まりませんので、だからそんなこと言ってる場合じゃないんでですね、まあ、とにかく動きながら考えるということをですね、ぜひ実践していただきたいと、こんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。動きながら考える大切さということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。